改めまして皆さんおはようございます。ようこそ礼拝においでくださいました。また米部市長の皆様も歓迎いたします。その後皆さんいかがお過ごしでしょうか。ちょっとパワーポイントが遅れましたけれども、なかなか梅雨が明けません。一体いつまで続くんでしょうか。梅雨明け間近かと思っていましたら、この後台風が来て、もう少しそれが長引くということで、意外と足踏み状態が続いております。まあ、梅雨の場合はですね、なんとか我慢して待って、梅雨明けを期待したいと思うんですが、試練とか自分の思い通りにいかない状況が長続きしたらどうでしょうか。もう本当に辛くなってしまうと思います。愚痴の一つや二つは言いたくなっちゃうと思うんですね。ちなみに普段よくパワーポイントで聖書を出してしまうので、皆さんあんまり開く機会ないと思うんですが、聖書をお持ちの方は詩編の13編の1節開いてみてください。詩編13編1節、今日ない方のためにお読みしますのでご安心ください。詩編13編1節にはこのように記されています。主よ、いつまでですか。あなたは私を永久にお忘れになるのですか。いつまで御顔を私からお隠しになるのですか。詩編というのは賛美とか祈りだと言われています。ただそんな詩編の中に、主よいつまでですか、まあ愚痴とも怒りとも取れるような文言があるんですね。こんなことを前にお伝えしたことがあります。愚痴や怒りも神に向ければ祈りとなる。愚痴や怒りも神に向ければ祈りとなる。もちろん公の礼拝の中でそれをされては困りますけれども、個人的な祈りにおきましては、私たちの愚痴や怒りも神は祈りとして受け止めてくださるということではないでしょうか。そしてそんな神様とのやりとり、一年の祈りを通して私たちは神様の御心を知って、私たち自身が変えられていく、必要に応じて変えられていくということがあるんじゃないでしょうか。まあ、そのような意味におきまして、祈りっていうのは一回限りの点ではなくて、祈り続ける、継続する線と言ってもいいかと思います。まあ、もう少しだと思いますが、梅雨明けを待ち望みたいと思います。また試練続きの方もですね、信仰の忍耐を持って神の時を待ち望みたいと思います。ところでしばらくですね、ここ数日涼しかったんじゃないでしょうか。多分それは茨城だけではなくて全国的にそういう涼しい時を過ごしてちょっとほっとしたと思うんですね。ただですね、今日あたりから少しずつ暑さが戻ってくるようです。しかもこの後台風が近づいてますんで、台風一過、その後はですね、かなり暑い日々が続くことが予想されます。熱中症の危険性も高まってくるんじゃないでしょうか。適度な水分補給が欠かせません。そして、乾くのは決して私たちの喉だけではないんですね。私たちの心とか魂も乾きを覚えるということがあるんじゃないでしょうか。喉の渇きだったら水で癒されるんですが、心の渇きとか魂の渇きまで水で癒されることはありません。一見何の問題もないように見えて何か満たされない、漠然とした不安を感じていたり、いつの間にか慌ただしさ、忙しさのあまりにイライラしてしまっている、そんなことはないでしょうか。私たちはクリスチャンといっても人間です。ある意味霊的精神的に乾く、あるいは枯渇するということがあるんじゃないでしょうか。クリスチャンだから全くそんなことはないなんてことはないと思うんですね。イエス・キリストはそんな心や魂が乾く私たち一人一人にこう語りかけてくださっています。ヨハネの福音書4章14節、しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。同じヨハネの福音書の今度は7章の37節38節、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。何度かお見せしているかと思いますが、皆さんこの絵をご存知ですよね。 今日修法の一口レッスンにも載せたんですが、ちょっと絵が歪んでしまってますんで、こちら見てください。この絵、いわゆるこれ騙し絵っていう絵なんですが、いくつかのものに見えるんですね。白い部分をよく見てみますと、二人の人が向き合っているかのように見えます。しかし黒い部分に焦点を当てて、ちょっと遠巻きに見ますと、なんと花瓶のような素敵な器にも見えるんですね。実はこれは二人の人の顔にも見えるし、花瓶のような器にも見える、先ほど言いました騙し絵です。で、なんでこの絵をお見せしたかと言いますと、私はこの人の顔のように見えて器のようにも見える、実は私たち人間は器のような存在ではないかということを言いたいんですね。私たちは器のような存在です。普段使っています私たちの言葉の中でも、よく人を器に例えますよね。あの人は器がちっちゃいとかですね、あるいは大器晩成などと言われます。また聖書の世界でも使徒パウロは私たち人間を土の器、クリスチャンを土の器だと表現しています。ちなみに土の器は言うなれば土器です。で、土器っていうのは落としたらすぐにガチャンと割れてしまうんですね。私たちは肉体的、精神的にはそのような弱い存在だということではないでしょうか。と同時に、まあ、ドキだけに私たちはちょっとしたことでドキドキしてしまうこともあると思うんですね。そのような精神的に弱い存在だということでもあるんじゃないでしょうか。ただそんな器ですが、その中に何かが入れられるとき、それは器、容器として有意義に用いられるんですね。高級な有田焼とか小伊万里は鑑賞用として別ですが、基本的に普通の器っていうのは中身を入れて、中身が入れてこそ本領が発揮できるんじゃないでしょうか。中身を入れてなんぼの世界です。器は満たされなくちゃいけないんですね。先ほど司会の中野兄弟に読んでいただきましたルカの福音書の10章38節から42節には、ある村のマルタとマリアの姉妹の話が出てまいります。ある村というのはもう皆さんご存知だと思いますが、ベタニアという村ですね。エルサレムの郊外にあって、まあ、言うなればエルサレムの衛星都市のような場所で、まあ、東京の関係でいうと松戸とかそんな感じじゃないかと思います。要するに東京はゴミゴミして混んでるので、松戸あたりに宿を取ったりする人が結構多いんですね。イエス様もこのマルタとマリアの家をもしかしたら常宿としていたんではないかというふうに解釈する人もいるようです。イエス様ご一行様がそんな二人の家を訪れるんですね。働き者の姉マルタはまさに奉仕する器として身を粉にして給仕に励んでおりました。イエス様どうぞこちらお座りください。はい、じゃあこの器に今料理を盛り付けます。今ブドウ酒を捧げますのでどうぞ器をこちらに、みたいな感じでですね、一生懸命このマルタは身を粉にして奉仕給仕に励んでました。もちろんそれ自体は素晴らしいことであり、決して非難されることではないと思います。しかしながら姉マルタがせわしく給仕しているさなか、妹のマリアはどうしていたんでしょうか。この絵から分かりますように、主イエスの足元で御言葉に聞き入っていた、その話に、まあ、こんな感じでしょうかね、聞き入っていたっていうんです。まあ、それを見たマルタはですね、全くってなってしまったんじゃないでしょうか。ちなみにちょっとだけですね、今日の本題からずれるんですが、このマリアが39節で主の足元に座って御言葉に聞き入っていた、まあ、私たちここすんなりと読み過ごしてしまうのが、今注目されている英国の新約聖書学者の NT ライトという方はこのように解釈するんですね。この主の足元に座って御言葉に聞き入っているというのは知能することなんだ。イエス様の弟子たちがまさにイエス様の足元でイエス様から御言葉を受け取る。で、それは実はユダヤ社会ではラビという教師の下で弟子たちがその教えを、あるいは律法をですね、学ぶことと同じなんだ。使徒の働きの22章3節でパウロがガマリエルの下で律法を学んだって書いてあるんですが、これ厳密にギリシャ語で見ますとガマリエルの足元で律法を学んだって書いてあるんですよ。 ラビの足元でユダヤ人男性の弟子が聖書を学ぶ。マリアはあたかもそのような形で男女の境界線を乗り越えてイエス様の足元で御言葉に聞き入っていた。まあこれ現代にある意味意味があるので多分NT ライトはそういう解釈をしているんだと思うんですが、と同時にですね、多くのものが姉マルタが非常に外交的で妹マリアが内向的だと私たち決めつけてしまう傾向があるんですが、必ずしもそうではないということですね。マリアは意外と積極的にですね、イエス様の足元に座ってあたかも弟子がするようにその御言葉に聞き入っていた。まあそれは一旦置いてですね、今日の本題に戻ります。イエス様の足元に座ってマルタの手伝いをしようとしない、そんな妹マリアに苦々しい思いになってしまったマルタはイエス・キリストに対して妹マリアへのそれこそ非難と愚痴をぶちまけてるんですね。おそらくマルタはその忙しさ慌ただしさのあまりいつの間にか他人の器に料理を盛り付けたり他人の器にブドウ酒を注いでいながら自分という器、自分という器が空になっていたことに気づいていなかったんじゃないでしょうか。マルタという器は完全に枯渇していた可能性があるんですね。だからイライラしてしまった。マルタが、ごめんなさい、妹マリアが何もしないことに腹を立ててしまったのかもしれません。果たして皆さんはいかがでしょうか。頑張りすぎて自分という器が枯渇してはいないでしょうか。繰り返しますが、私たちは器のような存在です。時にしっかりと満たされる必要があるんですね。繰り返しますが、クリスチャンとて普通の人間です。ある意味器なんですね。枯渇することもあるはずです。これ昔のですね、教会で撮った写真ですが、空のグラスはいくら開けても何も出ません。何も入っていませんから。しかしながら、そこに水が、それこそ恵みの雨のように注がれればどうでしょうか。水はその器の中で満ち、やがて満ち溢れてくるんですよ。場合によっては、その周囲にくっつけられた空のグラスをも満たすことになるんですね。真ん中の満ちた器から溢れた水が、両脇の器を満たすことができるわけです。大事なことは、器としての私、あなたが枯渇しない。まずは自分自身が満たされるということではないでしょうか。確かにマルタはあの時その器が枯渇していました。しかもそれに気づいていなかったんですね。で、その一方でここが大事なんですが、妹のマリアはどうだったでしょうか。おそらく彼女は自分の渇きに気づいていたからこそイエス・キリストの足元に行って、その自分という器をイエス様から満たしていただくべく、その足元でじっくりと御言葉に聞き入っていたんじゃないでしょうか。私たちにも時にマリアの姿勢が求められると思うんですね。マルタの奉仕が決して悪いことを言ってません。とても素晴らしい。と同時に、まずはマリアのような姿勢で私たちは主の御言葉に満たされる必要があるんじゃないでしょうか。イエス・キリストは慌ただしく働いていてイライラしてしまってマリアを責めたマルタをたしなめて言います。マルタ、マルタ、これ2回名前呼んでるんですね。これは大切なことを言うときに言う言い方です。イエス様は私たちの名前を呼ぶんですよ。マルタ、マルタ、ヨシア、ヨシア、大丈夫か、慌ただしくして本当に大切なことを忘れていないか。聖書は言います。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことに心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずか一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。マリアは器を満たしてるんだよ、大切なことしてるんだ。マルタ、お前はどうだ、枯渇していないか。そんなことが言外に読み取れます。ところでここでもちょっと一旦ですね、余談に移りたいと思いますが、ここでマリアはその良い方を選んだとルカが記しています。マリアはその 良い方を選んだ。まあ、こういう訳ですと、あたかもマルタのもてなしという奉仕が悪いようにも聞こえます。マリアは良い方を選んで、マルタお前は悪い方を選んだんだっていうふうに聞こえますが、実は原語のギリシャ語をよく見てみますと、ここはいわゆる良い方という比較級を使っていません。むしろ良いものと訳すべき箇所なんですね。別に新改訳聖書とか新共同訳聖書の訳者に文句言ってるわけではないんですが、多くの英訳は good portion というふうに訳してますんで、比較的言語に忠実に良いものって訳してます。意外と日本語の聖書は良い方っていうふうにちょっと比較級で訳してますが、必ずしも言語はそうなっていません。奉仕することと礼拝に預かることのうち、奉仕することがより悪くて礼拝する方がよりいいってことを言ってるわけではないんですね。ですので、ここではマリアはその時良いもの、その時彼女にとって良いものを選択したんだということではないでしょうか。おそらく時にはマリアも奉仕することが良いものの可能性があると思います。ずっと座っていてですね、イエス様の話に聞き入っているわけにはいかなかったと思うんですね。もちろんマルタにしましても彼女は枯渇していましたから、その時はもしかしたら奉仕することではなくて、主の足元に座ってマリアのように生きることがその時のマルタにとっては良いものだったのかもしれません。私たちは今一度立ち止まって、他人の器に注いでいながら自分という器が枯渇してしまっていないかどうか確認したいと思います。そしてもし枯渇しているなら、大切なことはこのような礼拝や御言葉の学び、日々のディボーションを通して、そんな枯渇した器を神様の恵み、御言葉で満たすということではないでしょうか。少し前に紹介したことですけれども、あるクリスチャンのカウンセラーが私にこんな言葉を教えてくれました。眠れないときは羊を数えてはいけません。あなたが羊になりなさい。眠れないときは羊を数えてはいけません。あなたが自身が羊のようになりなさい。つまり、よく私たちは眠れないときに羊を数えるって言うんですね。で、私これ日本だけの話かなと思って調べてみたら、これ英語圏でもそういうふうに言うんですね。どうやらこの羊を数えるって英語で count sheep、ね、で眠るって go to sleep なんで、 count sheep go to sleep ってちょっと韻を踏んでるので、多分そういう言い方すると思うんですが、よく眠れないときには羊を数えるといいよ、でも本当にそうでしょうか。あれ、あの羊どこ行っちゃったかなみたいな感じでですね、かえって眠れなくなるということはないでしょうか。むしろそのカウンセラーは私に、野口さん、あなたがふかふかの羊ちゃんのようになって、イエス様の懐で明け渡して、ね、ゆっくりすると眠れるんですよ。良き羊飼いであるイエス様の懐にいることをイメージしなさい。眠れないときは羊を数えてはいけません。あなたが羊になりなさい。考えてみますならば、羊の数を数えるということは、これ羊飼いのすることです。羊たちの世話をする、それは他者の世話をする働きと言い換えてもいいかもしれません。私たちは、もちろんそれは尊い働きですけれども、時に自分が枯渇してしまうことがありますので、そういう時には、まず本当の羊飼いであるイエス様の懐で、この迷子の子羊のように、ゆったりと、してそこで癒される、満たされるということが必要なんじゃないでしょうか。マルタはまさに羊飼いのように他者のおもてなしに精を出していました。しかしながらそれゆえに精魂尽き果てて疲れ果てていた可能性があります。一方で妹のマリアは真の羊飼いである主イエスの足元で、いやイメージとしてはその懐で、まさに羊のようにイエス様に養われていたんではないでしょうか。私たちは時に羊飼いに住んで、まずは良き羊飼い、究極の羊飼いであるイエス・キリストの心で癒されて、文字通りその魂を生き返らせていただくことが必要ではないでしょうか。クリスチャンとして奉仕者として立ち上がれないときは、いやそれ以前に眠れないときは、疲れているときは、羊飼いの仕事、奉仕の働きを一旦休んで、まずは主イエス・キリストの懐で羊になりましょう。この聖書箇所を黙想してほしいと思うんですね。詩篇23篇、先ほど賛美しました。 詩編23編1節から4節前半までをお読みいたします。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。私たちはマルタのような奉仕も大事ですが、まずはマリアのように礼拝を通して主のもとで癒される、満たされることが必要じゃないでしょうか。ちなみに今日はですね、もう一人ルカ19章に出てくるザーカイにちょっと目を留めておきたいと思うんですね。皆さんもうご存知の話ですから、ザーカイ詳しく説明しません。ザーカイは当時ユダヤ社会では、ローマの税金を集めていたということもありまして、売国奴扱いされ、背が低かったということで、どうやらコンプレックスもあり、また善人の金を騙し取る罪人とされていた、主税人の頭としてザーカイは嫌われに嫌われていた。また先ほども言いましたように、あえて背が低いと書かれていますことから、どうやらザーカイにとってはそれはコンプレックスになっていて、ザーカイ自身がそれはそれは乾ききった器、枯渇した器のようになったんじゃないでしょうか。そんなある日、ザーカイの住んでいたエリコの町に、あの愛のお方イエス様がやってくると聞きつけたザーカイはすぐに町に繰り出すんですね。ところがもう町は黒山の人だかり、とてもザーカイがイエス・キリストを眺めることはできません。おそらく人々もザーカイのことを憎んでますんで、お前なんかに見せるかよって言ってですね、多分ブロックして見せたんだと思うんですね。でもザーカイは諦めたでしょうか。諦めませんでした。近くにあったイチジクグワの木に、おそらく40代50代ぐらいの人ではなかったかと思いますが、その頭だったということから登っていくんですよ。恥も外聞もなく、そして遠巻きにイエス・キリストのことを眺めるんですね。ああ、優しそうな方だな、愛に満たされてるな、でも自分にとっては雲の上の人だから、お方だから話なんかできないな、なんて思ってたらですね、イエス様の方からザーカイこの登っていたイチジクグワの木の方に歩み寄られてきたって言うんですよ。そしてこともあろうか、ザーカイの登っていた木の真下まで来て、ザーカイを見上げてイエス様は言われたんですね。ザーカイ、ザーカイ、ザーカイ。ちょっと今あえてエコーを聞かせましたけれども、そんなことしなくてもですね、ザーカイの乾いた心にイエス様の名前を呼ぶ声は響いたんですよ。さっきイエス様は名前を呼ぶって言いましたけれども、かつてお茶水教会で伝道者をしていた小畑兄弟は、名前っていうのはその人の耳にとって最も心地よい言葉なんだ。稀に名前にコンプレックスを持っている人もいると思いますけれども、でも基本的に名前はやっぱり嬉しいものなんですね、聞いて。誰も覚えてもらえなかったと思ったら自分の名前呼ばれた。ちょっと嬉しくなるんじゃないでしょうか。ザーカイは特に名前呼ばれてなかったんですよ。なぜか、ザッカイオスっていうね、このザーカイっていう名前は、正しい人って意味なんですよ。正しくん、まさとくん、ね、そういう名前でした。でも実際ザーカイは不正を働いてましたんで、ザーカイの告白によると不正を働いてましたんで、正しい人って呼びたくなかったんですよ、人々は。だから、ちょっと悪い言葉で申し訳ないんですが、あいつとか、お前とか言われていたんだと思うんですね。でもイエス様は、ザーカイの可能性に目を留めて、ザーカイの名前を呼んだんですよ。ザーカイ、正しくん、正しい人、お前は今は違うかもしれないけれども、必ずや私の愛を知って、変えられて、正しい人になるんだよ。そんな期待を込めて、イエス様はザーカイに名前を呼んだんです。そしてそれだけじゃありません。ザーカイ、今日はお前のうちに泊まることにしてるよ。ザーカイはイエス・キリストを降りてきて、喜んで家に迎えた。ザーカイの心の扉が開かれて、その中にイエス・キリストが確実に入っていったということを象徴的に表しているのではないでしょうか。ザーカイはイエス様の愛、真理が分かったときに、まさに変えられたんですね。よく言われます。分かることは変わること。本当に大切なことと人は変わるんですよ。よく子供が喧嘩していてですね、お母さんやお父さんが、誰々ちゃんダメじゃないの、分かった、弟の頭叩いちゃダメよ、うん、分かったと言ってですね、そのお兄ちゃんが頭叩くのをやめれば、 これ変わったから分かったってことですよね。でも、うん、分かった、ボンボンボンって叩いてたら全然分かってないですよね。これ変わってませんから。分かることは変わることなんです。変わってないってことは分かってないんです。ザカイはイエス様の愛に満たされて、本当にいろんなことが分かったんで、彼は変えられるんですよ。どんな風に変わったか。聖書はこう記しています。ザカイの言葉。主よ、ご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。あれほど不正を働いてまでですね、人から奪い取ろうとしていたザカイが、自分の全財産の半分を貧しい人に施しますって言ってるんですよ。これ全額って言ったら嘘くさいですけれども、やっぱり半額って言ってるところに真実味があると思うんですね。また続けます。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。当時の賠償金の相場は2倍でしたので、これ破格の振る舞いなんですよ。ザーカイが喜んでいたか、その枯渇した器が満たされて溢れ出してるかってことがわかるんです。さっきのコップで言うとザーカイがもう溢れ出してるんですよ。だからザーカイは奪うものから与えるものへ、かすめれるものから差し出すものへ、満たされた器としてのザーカイ、変えられたザーカイがそこにいるんですね。豊かに満たされた器は他の枯渇した器を満たすことさえできるんです。私たちもまずは自らが神の愛、主の愛によって満たされるということを礼拝を通してしていきたいと思います。ハーバード大学が30年以上にわたってですね、1万2000人以上を対象に行った社会実験があるんですね。大変興味深い研究結果が報告されました。それによりますと、ある一人の人がすごく幸福を感じていると、その人の家族や友人までもが幸福感を感じる可能性が 15% 高まる。まず驚くことに、その研究では、そのとっても幸福度を感じている人の面識のない、その家族の友人にまでそれは伝染し、その方の幸福度が 10% 高まる。それは3人目まで有効で、その人に幸福度が 6% 高まる。その人の家族の友達の友達までそれが伝染するとまで言われているんですね、この調査によると。で、その同じ調査によると、年収が1万ドル増えても、その人の幸福度はわずか 2% しか上昇しない。要するに、いかに一人の人が満たされている、幸福感を感じているかということが、周りにいい影響を及ぼすということなんですね。旧約聖書に出てきます信仰の父、アブラハム。彼は神様から祝福のもとい、祝福の源として用いられました。アブラハムが起点となって、そこから祝福がこの世界に広がっていく。私たちが主の器として用いられるためには、まずあのマリアのように働く手を止めて、主の足元に座って御言葉に聞き入ることが求められているのではないでしょうか。羊を数える羊飼いの働きをとりあえず終えて、奉仕をとりあえず終えて、まずは究極の羊飼いである主の懐で身を委ねて癒され満たされていく、そんな礼拝の時が必要なんではないでしょうか。このような礼拝の時は、私が主の懐で羊になる時であり、あのマルタ、失礼、マリアが主の足元で、のパウロがガマリエルの足元でそうしたように、じっくりと御言葉を通して学ばせていただく時ではないでしょうか。あなたという器、私という器は乾いていないでしょうか。あのマルタのようではないでしょうか。満たされる必要があるかと思います。ぜひ主のもとで癒され、満たされ、そしてやがて立ち上がらせていただいて、奉仕の歩みへと出ていきたいと思うんですね。まあ、ちょっと極端な言い方をすると、おそらくこのマルタとマリアのマルタのおもてなしは、まあ、言うなれば教会で言うところの奉仕にあたると思います。そして妹マリアが主の足元で静まって御言葉に傾聴していた、これはいわゆる礼拝にあたるのではないでしょうか。私は今日のこのマルタとマリアのエピソードの後日談を想像するんですね。聖書には付け加えてはいけないので、これあくまでも私の想像ですよ。想像ですが、おそらく主イエスの足元でそれこそ自分という器を満たされたマリアは、やがて立ち上がって疲れ果てている姉マルタに お姉さん、今度は私がやりますよと言って、お姉さんに、イエス様の足元に行くように言って、妹マリアはマルタに代わって、おもてなしへと出て行ったんじゃないかと、私は予想するんですね。マルタからマリアへ、礼拝から奉仕へ。ローマ人の手紙の12章1節、そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなたの体を神に受け入れられる、清い生きた供え物としてお捧げしなさい。これこそあなた方の霊的な礼拝です。礼拝のことを英語で、まあ、いろんな言い方がありますけれども、その一つにサービスという言い方があります。サービス。これはある意味、礼拝がまず私たち自身が神様に奉仕する、サーブすることであることを意味していると思います。と同時に、神様が私たちに仕えてくださる、サーブしてくださるという意味もあると思うんですね。まあ、これは冗談ですけれども、私は時々ですね、ご職業はと聞かれたときに、サービス業ですってね、答えることはありません。語弊を恐れないで言えば、まさに、それを忘れてください。ここが一番大事なんですが、礼拝こそ最上の奉仕であるとも言えるかと思うんです。何しろ、礼拝で私たちクリスチャンは、神様にサーブ、仕えると同時に、神様が私たちを礼拝を通して、私たちに、まあ、ある意味仕えて働いてくださり、霊的に私たちを満たしてくださる。その満たしによって私たちは、一週間の歩み、あるいは奉仕の歩みへと出ていくことができるんですね。姉マルタはある意味、主イエスの一行のおもてなしで、まあ、ある意味疲れ果てました。あまりにも忙しすぎたのか、自分という器が枯渇してしまった。そのことに気づいていませんでした。その一方で、妹マリアは自分という枯渇した器を満たすべく、主の足元で御言葉に聞いていた。これまさに霊的な礼拝と言えると思います。何ができなくとも、私たちは主なる神を礼拝するという最上の奉仕に預かることはできるんじゃないでしょうか。礼拝に来れなかったとしてもですね、場合によってはオンラインを通して、あるいは家で聖書を開いて個人的に礼拝することも不可能ではないと思います。そうするときに、私たち土の器が満たされて、他の器を満たす奉仕へと用いられうるんですね。あの元収税人レビ、後のマタイが収税所に座り込んでいるところに目を留めたイエス様は言いました。私についてきなさい。するとレビ、マタイは何もかも捨てて立ち上がってイエスに従ったって聖書に書いたんですよ。で、この立ち上がったっていう言葉なんですが、これ実は言語のギリシャ語ではアナスタース、すなわち復活するという意味の言葉が使われています。まあ、死んだ人が立ち上がったということで復活したというふうに訳すんですけれども、そのアナスタースという言葉がこのマタイの立ち上がりには使われているんです。今から約2000年前にイエス様は私たちの罪の身代わりに贖いの死を十字架上で成し遂げられ、3日後に復活しました。そんな復活したイエス様は何人かの弟子たちに現れてます。これ有名なエマオ途上の絵ですけれども、真ん中にイエス様がいらっしゃって、2人の弟子たちがこの道を歩いています。で、この時当初ですね、2人の弟子たちはそれが復活の主だということに気づかないんですよ。どういう場面で気づいたか覚えてますか、皆さん。どういう時に気づいたか。それはちょうど夕食の席でイエス様がパンを裂いた時に目が開かれたって書いたんですよ。しかも後で振り返ってみたら、あのお方から言葉を聞いてる、御言葉を聞いてる時に心が燃えたじゃないか。パンを裂くっていうのは主の食卓、聖餐式を彷彿とさせます。言葉を聞くというのは御言葉の説教を彷彿とさせます。すなわちこの二人はある意味パンを裂き御言葉をいただいた時に復活の主に目が開かれた。まさにこの礼拝こそ、私たちはパンを裂いてまた御言葉をいただいたりしますが、この礼拝こそ私たちは主の復活と再会する時であり場なんですね。そしてそんな主の足元で私たちは豊かに満たされて、それこそ魂が生き返らせられてアナスタース、立ち上がって新しい一週間の歩み、新しい奉仕へと出ていくことができるんです。 まずはイエス様の足元にマリアのように行きたいと思います。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。